こんにちは、ヴィーガンの浜本です。普段は原宿神宮前にあるホワイトという美容室とカフェを併設したお店の代表をしながら毎日美容師をしています。ホワイトは、ヴィーガンビューティーサロンというコンセプトのもと、動物由来成分を使わずに全て自然由来成分だったりとかサステナブルなプロダクト薬剤を使って営業しています。その他に、愛犬のマレとアモという犬を飼っているので、チューというですねヴィーガンレザーを使った犬の首輪のブランドもしています。イタリア製のアップルレザーという廃棄予定のリンゴの皮からできたレザーがあるんですけど、その動物性のものを使っていないヴィーガンレザーを使って犬の首輪を作っています。毎日の、ライフスタイルだったりとか仕事の発信に関してはインスタグラムのホワイトアンダーバー浜本の方から発信していますので、ぜひそちらの方からチェックしてみてください。今日はですね、引き寄せの法則っていうのをね、皆さん一度は聞いたことある人も多いんじゃないかなと思うんですけど、それについて僕なりに話してみたいなと思っています。この言葉はね、すごくね、特にね、自分で意識して普段行動してるわけではないんですけど、最近本当にそうだなって思うことも多くてですね、なんかいろんな人と話してる時に引き寄せの法則で実際本当にあるなっていうのはすごい感じていて、それについてね、ちょっと僕の今までのエピソードをお話ししたいなと思います。僕が美容師に、ね、なったのは、ちょうど10年前になるんですけど、3.11 のね、震災の年に、美容の専門学校を卒業して、原宿のね、美容室に新卒で入社したんですけど、そこからね、早10年っていう感じでね、今年の4月で丸々10年ずっとこう原宿という場所で美容師をやってるんですけど、新卒で入ったね、会社はずっとね辞めずに7年半ぐらいかな、ずっと勤めていて、そこでね、スタイリストになったり店長になったり、管理職について、でそこを退社してから、少しねフリーランスで半年間ぐらいお店の準備をしながら、2018年にホワイトオープンしました。で、当時はね、僕も27歳の時にホワイトをオープンしたんですけど、世の中的に考えると結構こう独立オープンっていうのはすごく早かったのかなと思っていて、今はねもっともっとこうすごいフレキシブルにね、多様性のある働き方になってきたので、もっともっと若い子もね独立して店を持ってる人も多いんじゃないかなというふうに思います。ただね、僕もねすごく明確にいろいろなビジョンがあって、美容師になる前からですねいろいろ考えてきたことを実際に行動してきたっていうような10年間だったんですけど、その引き寄せの法則、これ何がこう自分も本当そうだなっていうふうに思うのかっていうと、やっぱりですね、やっぱ行動する、自分から動くってすごい大事だなっていうふうに思っていて、やっぱりその待っててもね、こう何も変わらないっていうのはすごい、もともとそういう性格っていうのもあったんで、例えば会いたい人がいれば自分から会いに行く、自分から連絡する、行ってみたいなと思う場所には自ら行く、欲しいなと思ったものは、自分でね頑張ってこう手に入れたりとか、そういうようなこう人生をね今まで歩んできたんですけど、今のねホワイトっていう美容室をオープンする前に、前の会社で働いてた時、僕すごくね海外で仕事したいなっていうのは昔からすごい強かったので、 まあ、それはね、あの僕が5歳ぐらいの時かな、幼稚園生の時に、1年半ぐらいねアメリカに住んでいたことがあって、まあ、それはうちのね父親の仕事の関係で家族でみんなで行って、まあ、1年半ぐらいアメリカに住んでたんですけど、まあ、それがねやっぱり僕の中ですごい刺激になったり印象に強く残ってるんで、まあ、そこからね僕のアメリカ好きというかね、アメリカのカルチャーからすごい受ける影響っていうのはあったのかなと思っていて、で絶対ね美容師になったらこう海外でも活躍できるような美容師さんになるっていうのはもう美容師になる前から決めてました。でまあ一つの目標が海外で仕事をするっていうのが、まあ、一つ目標だったんですけど、一番最初にそれが叶ったのは21歳の時かな。自分でこう出た日本のヘアコンテストがあって、まあ、それが決勝が日本武道館だったんですけど、まあ、その時にですね、まあ、運よく準優勝することができて、でその副賞がイタリアのミラノ の, あのファッションコレクション、まあ、ミラノコレクション の, あのバックステージにヘアメイクで参加できるっていうのがあって、まあ、それがね、まあ、21とかで、まあ、スタイリスト成り立ての頃だったんですけど、すごいねなんか自分の中でこう目標を達成できたようなこう気持ちになって、やっぱりねこうもともとその副賞がミラノコレクションっていうのも分かってたんで、もうこれはやるしかないなと思って、その時こういろいろ準備して、まあ、実際ね行くことができて、まあ、やっぱり行ってみてですね、やっぱりこう今までのこう想像してた海外の、まあ、パリコレとかミラノコレクションとかニューヨークコレクションってこうあったんですけど、やっぱなんかこう全然違くてですね、なんかこうすごい良くも悪くもこうカルチャーショックをすごくそこで受けて、やっぱり美容師っていう仕事とヘアメイクだったりそのコレクションでのヘアメイクっていう仕事ってこんなにも違うんだなっていうふうに思いましたし、なんかこうある種ね自分も日本でやってきたものをある程度こう持っていこうっていうような気持ちだったんですけど、やっぱりこう向こうに行くと自分の無力さを感じるというか、あまだまだこんなもんなんだな自分はっていうのをすごいそこで感じたんですね。でそれをきっかけにもう帰ってきて、もう絶対また行ってみたいっていう気持ちが強くなって、でそこからその次の年かな、自分の旅行でアメリカのロサンゼルスに、旅行で行ったんですよね。でその時にもう、やっぱりね自分の見たいとか会いたいって思う人が結構たくさんいて、ロサンゼルスにある、ベンジャミンっていうヘアサロンがあって、まあ、そこがねこうすごいおしゃれな美容室で、でそこにいるスタッフのことなんかインスタグラムでもともとなんかつながることができて、で連絡をこう取り合ってたんですよね。で実際に LA に行った時にこう連絡を取ってたら、まあ社交辞令かもしれないんですけど、遊びにおいでよみたいな感じで言われてたんで、まあね全然一回も会ったことなかったしこういいのかなと思いつつ、やっぱここで行かなかったらなんかこう後悔するかなと思って行ったんですよね。メルローズっていうすごいおしゃれなストリートがあるんですけど、そこの一角にある、まあ、ベンジャミンってお店で、まあ、そこでねこう行ったらこうすんごいこうそこのスタッフに歓迎されて、まあ、ものすごいウェルカムな感じで、お店もねすっごいおしゃれで、なんかやっぱりうわーかっこいいなっていうのをこうその当時純粋に思ったのをすごい今でも覚えていて、でそこでねいろんなスタッフとまた知り合ってつながって、まあ、その場は終わったんですけど、 そこからまた1年経たないぐらいかな、半年後ぐらいに、そこのベンジャミンのスタッフがちょっと知り合いのこっちの美容師、ヘアメイクの人が日本に行くからちょっと日本で会ってみないっていうのを言われて、でその時にこう紹介された一人の、まあ、男のヘアメイクさんがいて、で、あ、もちろんだよって言って、まあね、なかなかその当時も仕事してたんで会えるか分かんなかったんですけど、たまたまなんか休みの日があったんで、僕からその美容師さんに、よかったらお店に来て髪切らないっていう風に連絡したんですよね。で、そしたらその男の人が本当に当時のお店に来てくれて、でね、全然初めましてで一回も話したことなかったんですけど、髪を切ったんですよね、その人の。で、いろいろその人と話してる中でやっぱり仲良くなったり、いろんな話で自分の海外で仕事したいっていう話とかをその人にいろいろ伝えて、でチャンスがあればまあ行ってみたいんだよねみたいな話をこうしてたんですよね。そしたらですね、まあその人がニューヨークにいつも住んでる人だったんですけど、まあその髪切り終わった日の夜とかかな、なんかいきなり電話が来て、今年のそのニューヨークコレクションのヘアメイク担当するからニューヨークに来ないっていう風にその日の電話で言われて、でもそれがねすっごい自分の中でもこうびっくりしたんですけど、もうね2つ返事で行きますみたいな感じで返事をして、で実際ね1週間とかこうやっぱニューヨークだと行かなくかかっちゃうんで、自分の当時有給かな、有給もしくは夏休みの休みを使ってなんとかね当時の、オーナーと話をつけてニューヨークに行くことができて、で実際ねもう本当にもう修行のような感じで、そのチームのリーダーをその人がやってたんですけど、その人の家に泊まって、泊まり込みで1週間ぐらい弾丸のニューヨークコレクションヘアメイクっていうのをやったんですね。でこれってやっぱり最初の引き寄せの法則じゃないんですけど、自分がねもしあそこでロサンゼルスの美容室に行ってなかったら、じゃあその、まあ、ジョセフっていうんですけど、ジョセフっていう男性に出会わなかったと思いますし、逆にこのジョセフが日本に来てた時になんかこう恥ずかしがってね、こう日本で会わなかったらもちろんニューヨークに誘ってもらえなかったと思いますし、で、まあ、この話にも続きがあるんですけど、まあ、そのニューヨークのね、そのジョセフ率いるヘアメイクチームっていうのが、その今うちのホワイトで扱ってるイタリアのダビネスっていうブランドのヘアチームだったんですよね。で当時はね全然僕もダビネスに関してそんなにこう詳しくなかったんで、まあ、本当にねもうヘアの修行に行ってるような感じだったんで、もうそれだけまあ本当にブランド云々っていうか、もうその場の空気感とかね仕事にこうなんとか食らいついてやってたっていう感じで、でまあそこでね初めてそのダビネスに出会って、まあ、そのニューヨークのね支社があるんですけど、まあ、そこのオフィスに行ったりとか、まあ、ニューヨークとか北米の、まあ、トップの人にいろいろ会ったりとか、なんかすごいそのジョセフが紹介してくださって、でトータルねなんだかんだそこから3回ぐらいニューヨークにジョセフのチームの下で働いたんですけど、まあ、全部ねその前の会社の時の夏休みとか有給使って自分で一人で行ってました。で3回目のニューヨークを終えたぐらいの時だったかな、なんかこう前のエピソードでも話したんですけど、やっぱりそのビーガンっていうものに出会ったりとかして、 もうニューヨークに帰った次の日かなんかに、前のね当時のお店のオーナーの人に、ご飯に行って、でそのビーガンビューティーっていうビーガンの美容室作りたいんですよねっていう話をニューヨークから帰国した次の日ぐらいにしたのをすごい今でも覚えてて、で当時ねその前の会社のオーナーは全然ね、あなんか面白いこと言うねみたいな感じで、あいいんじゃんみたいな、結構なんか受け流されてたんですけど、なんか僕の中ではねその3回目のニューヨーク終わった後のその時のなんかその気持ちっていうのがやっぱりこうすごい強くあって、まあ今日に至るわけなんですけど、それでねこうその引き寄せの法則というか、実際にニューヨークから帰ってきて、じゃあまあいつかお店をやろうっていうことで、まあお店をやるって決めた時にそのブランドをねお店でどんなのを扱おうってなった時に、まあ、そのダビネス、そのイタリアのダビネスっていう会社が候補で上がってきた時に、あこれニューヨークの時のブランドじゃんっていう風に思って、でちょうどそのジョセフっていうそのニューヨークのリーダーがまた日本に来た時があったんですけど、それがまあ僕がそのフリーランスで準備してる時かな。でその時にまた同じような感じでこうそのジョセフが今ヨーロッパとかを統括してるトップの人が一緒に日本来てるんだけど、ちょっと時間もしあったら会わないっていう風に言われて、でその時当時表参道ヒルズの中にダビネスの店舗があるんですけど、僕はその近くのお店でちょっとフリーランスやっていて、でちょっとね多分30分か40分間ぐらいだけ空いてる時間があったんですよね。でもその時しかこう会えないっていう風な時間スケジュールだったんで、もうねお客さん終わっても速攻ダッシュで表参道ヒルズに行って、そのジョセフとそのダビネスのヨーロッパのディレクターに会ったんですよね、その店舗で。でそこでこう今までのニューヨークの話とか、その時ホワイトを準備してたんで、まあ、こういうお店オープンしたいんですよね、オープンするんですよねっていう話をそのトップの人に伝えて、話をまあなんとかできて30分ぐらいだったんですけど、でそしたらねまた今度その次の日ぐらいにジョセフから結構なんか興奮したような感じでなんか電話が来て、どうしたのみたいな話をした時に、そのトップの人がすごい僕のことを気に入ってくれて、その年かその次の年ぐらいかな、そのイタリアのねパルマっていう町に本社が新しくダビネスがその時できるっていう年だったんですけど、そこの大きいそのリニューアルのセレモニーのイベントがあるんだけど、そこにこう来てくれないかっていう風にこうそのヨーロッパのトップの人から誘われたんだよねみたいな話で電話があって、でね僕もねすごいそれもびっくりして、もちろんねそのダビネスさん側がそのいろいろ旅費だったりとか含めて持ってくれたんですけど、なんかそういうのももしねここでこうちょっとしか時間空いてないからちょっとまた別の機会でいいかななんて思って行ってなかったら、まあもちろんねこういうことにはなってなかったと思いますし、それでね、まあ、実際こうダビネス の, パルマにある本社に行くことができて、まあ、すごいねまたそこでもねたくさんのねいい経験をこう積むことができて、なんかこうすごいそこまでのエピソードだけでもなんかこんなにもなんかこうつながるんだというか、こんなにもなんかこうやっぱ自分がちょっとねこう勇気を出して一歩行動することでつながっていくんだなっていうのをすごい後から考えた時に感じることが多くて、やっぱりその引き寄せの法則っていうのはなんかこうあるんじゃないかなっていうふうに自分でも思っていて、これはねこう一つの例なんで、 もっともっとね、日常的な中でも僕の中では結構そういう風に感じる体験っていうのがすごく多いんですけど、まあ、ただね、思ってるだけだときっと引き寄せの法則ってこう実現しないと思うんですよね。なんでやっぱりね、こう行動一歩踏み出して行動してみる、アクションを起こすっていうのが一番大事なことかなと思っていて、もっと言うとね、その一歩目踏み出す時までの、まあ、そのスピード感というか、やっぱりね、こうこれやりたいな、こうなりたいなって思ってるだけでちょっとこう時間が経っちゃったりすると、それってやっぱりだんだんだんだんこう効果がなくなってきてしまって、今やりたいなとかこうなりたいなって思ったら、もうそれを思った時が行動するタイミングなのかなと僕は思っていて、まあ、そういうのをね、行動の鮮度っていう風に僕は言ってるんですけど、まあ、そういうねフレッシュさというかね、鮮度がいいうちに、自分の考えの鮮度がいいうちに行動に移す、なんかしたいなと思ったその自分の中でのエネルギーがいっぱいある、鮮度がフレッシュなうちに行動に移す、それがやっぱり一番の大切なポイントなのかなと思って、普段こう常日頃ね、仕事だったりとか人生の中で意識して生活していますね。でやっぱりそういう風にすると、最初はねこうなかなかうまくいかなかったりとか、まあ今やってるねこのポッドキャストも正直最初はこう誰もこう聞いてくれないんじゃないかなとか、こんなことやっても意味あんのかなっていう風に、まあ、ちょっとは思ったりとかしてたんですけど、実際にねなんか自分の中ではなんかこういうことをやっていく中でいろんな人の刺激になればいいなとか、なんか変わるきっかけになればいいなとか、まあ、もっと言えばなんかこう自分がまあ話すのが好きなんで、なんかこういう話すっていうのも一つ自分の強みになればいいななんて思って始めてたんですよね。まあ、そしたらですね、まあ、今日ねたまたまこう電話かかってきて、以前1回だけまあお仕事でラジオに出演したことがあるんですけど、その J-WAVE っていうラジオ局の人から出演の依頼の連絡をいただいて、まあ、今度ね4月の8日かな、4月の8日にちょっとねラジオに出ることになりました。まあ、これもねなんか多分、まあ、それがつながってるか分かんないですけど、こうやってね発信し続けてこういうポッドキャストとかやってるっていうのが、まあ、どっかで広がってつながって、まあ、こういうような仕事にまたつながったんじゃないかなっていうのは、またね今日こう引き寄せの法則っていうのを感じることができたんで、今日はこういう話をしようかなと思って話してみました。でね、まあ、今のはね結構こう仕事にまつわる話が多かったんですけど、本当に日常生活プライベートだったりとかそういうところに関してもですね、引き寄せの法則ってすごいあるなって思ってるんで、なんかねこう自分のやりたいこととか好きなこととか趣味とかね、何でもいいと思うんですけど、まあ、どんどんねこうやってほしいなっていうふうに思いますし、まあ、それになんかこうタイミングとか年齢っていうのは関係ないのかなと思うんで、自分がやりたいって思ったら遅いってことはないと思うんで、ぜひね皆さんもねどんどんどんどんこう挑戦してほしいなと思います。僕もなんかこう今ね30歳になるんですけど、全然まだまだねやりたいことたくさんあるんで、明日からねまたこうどんどん挑戦していこうかなというふうに思ってます。でまたねインスタグラムの方で先ほどのラジオの出演情報の詳細とかアップしていくので、そちらもホワイトアンダーバー浜本の方からぜひチェックしてください。はい、では今日はね ちょっと長くなっちゃったんですけど、これぐらいにしようかなと思います。長い時間ご視聴いただきありがとうございます。それではまたねー。